高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は有限会社ウィル米山直樹社長のオフィスに伺ってのインタビュー後編でございます。米山社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、米山直樹さん、はい、で後継者時代ですね、たくさんお話しいただきましたので、後編はいよいよ社長になってからのお話をお聞きしたいと思います。はい、まずその社長になられた、まあ、きっかけっていうのは、まあ、その社長になるちょっと前からぐらいですね、はい、まあ、その辺の経緯をお聞きしたいと思うんですけど、はい、なんかどういうタイミングで社長にお父様から交代されたんでしょうか。
そうですね、まあ、だんだん父親も年というか、うん、まあ、例えばちょっとした忘れとかね、あのお客様に迷惑をかけること、うん、がなんとなくこう起き出して、うん、ボケたわけじゃないんですけど、そういうことがあってきて、ちょっとまあ一線でやっていくのはっていう、仕事量を半分に抑えたいみたいな話がまず最初にそういうのがあって、うん、でお前がいろいろやれよみたいな話になったんですね、うん、社長になるよじゃなくて、うん、そのマーケティングとかの言われ、はい、会社としてやること全般をお前がもう勝手にやれみたいな話になって、うんうん、でまあ分かったっていう形で進めていったんですけど、ただ全部を見せたわけじゃないんで、特にその財務とかそっちですね、うんうんうん、それが見えなくて、そんなマーケティングに予算いくらかけれるとか分かんないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、っていうのがあって、いや、そういうのが分かんないとちょっと無理だよみたいな話になってって、
う
ん、
そうですよね、
で俺もう辞めるから人を雇えみたいな話になって言われたんですよ。
はい、
でそれもやっぱり同じような理由で、いや今状況がどうか分かんないのに、どう中途半端に人入れられないよみたいな話をしたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
でそしたら急にじゃあ俺も社長辞めるわみたいな話になってだから言われてから社長交代まで3ヶ月。はい、
それお父様がおいくつぐらい
でした、その時。2年前だから70いくつの時かな、70ちょいぐらいですね。
70ちょいぐらい、はいはい、ね、あの私もしばしばお見受けしますけど、いつも元気な感じだったんですけど、あ、70いくつぐらい、じゃあもう、
はい、
もうやれよと、
うん、
はい、あのこのインタビューでも時々あるパターンです。ある日突然もうお前全部やっとけよっていうのが降ってくるっていうね、はい、はい、あのうちもそれに近かったな、
はい、
はい、なのであの急に来たっていう
感じ、うん、そうそうそう、
でも3ヶ月だと逆にそのさっき言ったその、はい、財務もまだそんなに詳しく見てなかったり、はい、分かってなかったりするので、はい、急に来たら大変ですよね。
そうなんですよ。だから財務ってどうやって覚えればいいのか分かんなかったんで、
はい、
日照簿記、簿記の資料請求をしたりとか、うん、で、まあ、資格が欲しいわけじゃないけど、うん、2級とか3級に取るための勉強すれば、
ね、ないと
分かんない、まあ、分かるのか、あの、計算書とかそういうね、うん、財務が分かんのかななんて思って、そういう、ちょうどその、資料請求したぐらいで、まあやるよみたいに変わっちゃったんで。マジか。で、下準備がゼロでしたね。
なるほど。急に変わったんです。
そうです。
それはまあ今2年経たれてますけど、はい、まあ結局、そういうこう急に変わったのは、
はい、
今だと分かるみたいなことあるんですか？こうは。やっぱそういうタイミングだったんだなとか、どういう意図でじゃあ急に変わろうって言ったんだろうな、みたいな。
そうですね。向こう、親父の気持ちをね、聞かないと分かんないですけど、まあまあ、平気だと思ったんじゃないですかね。あんまり、なんだろう、変な冒険するタイプじゃないんで。
なるほど。はい。前半でも出てきましたけど、ね、はい、その、まあ、その中井先生っていう中井塾に、ね、はい、お父さんも行かれて、息子も行ってるって、親子2代で通ってるぐらいですから、はい、まあ仲はいいんだろうなと。で、本当あの、ね、その知ってるところだと、本当その親子のすごい仲が良くない、ね、会社さんもある中、まあこう、うまく引き継がれてるんだなと思います。
はい。
いや、こう、社長になって、じゃあ、あ、社長の仕事ってこれなんだ、みたいなのは、社長になってからどんな、はい、まあそうです。財務の話と、はい、あとどんなことが、まあ、増えた仕事ですね。
いや、社長になって思ったのは、
はい。
めんどくさい。
ああ、めんどくさい。わかります。
はい、今まで、その、簡単に言えば売り上げ上げてればよかったんですよね。うんうん、自分がエースみたいな感じで。こんなにめんどくさいこと多いのっていう。
めんどくさいこと多いですね。はい。わかります。
はい。すごい、その、社長業っていうのかわかんないですけど、雑務に時間を取られますよね。
うん、そうですね、
はい。
はい。
だから今までの仕事プラス、そういうものが増えちゃったんで、うん、結構最初はもういっぱいいっぱいでしたね。
うんうん、そうですね。あの、お金、財務を全くせずになると、相当大変だと思います。はい、
うん
うん、あの割とまあ後継者時代にちょっとでも関わってるって方はこのインタビューでもいらっしゃった、はい、そういう方はまだいいんですけど、
はい、
そのまあ今度は社長になったらなったら、ね、うん、その人事とか戦略とかに力が注げるからなんですけど、はい、そこにお金まで入ってくるとですね、めちゃくちゃ大変だと思います。
そうですね。
もうちょっと前にちょっと教えといてくれよっていうふうに思ったと思います。
はい。だその業者さんにの支払いもね、あの銀行行ってATM でザザザザやって限度いっぱいですなんて話してやっぱり今日払えないじゃんとかそんなもう今考えればまあネットバンキング使えばね、うん、簡単ですけど無駄な時間じゃないですけどすごい時間とにかく取られてきつかったですね最初は。
そういうのはこう先代というか会長お父様にはどうやってたのっていうのは聞かなかったんですか？
いや、あのですね、勘なんですよ。
勘か。
このぐらい残ってれば、大丈夫だろう、みたいな
、うん。なるほど。そうですね。はい、そうかもしれないけど、なんかもうちょっとちゃんと教えてほしいってのありますね。
そうです。
あともその、財務以外だと、
はい、
あと、まあ、採用とか人事とか、とかって最初の方に言われてた。はい、そちらはどんな感じですか？
はい、結局、その社長業のこの感覚に慣れるまでに、まだ正直慣れてないんですけど、採用とか集客とかしてる余裕があんま感じられないというか、
うんうん、
とにかく毎日ぐるぐる回すみたいな。
うん、
それで追われてて、で、まあ、あの、採用とかも始めてはいるんですけど、まだ自分の思ってる通りにはなってないっていう。
そのまあ仕事をまあ取ってくるまあ営業とかまあ問い合わせにするっていうのは、
はい、
まあ、当然、直樹さん自身がしてる時もあるし、はい、スタッフさんがしてる時も、
は
い、でそこは一応仕事を分けてるというか、協力できてるって感じなんですね。
そうですね。前からいる社員さんと、親父と俺の3人体制でやってたのが1人抜けて、
うん、
で、二人で同じ仕事量をこなしてるっていう体制に一回なって。
それは大変だ。
で、はスタッフさんの方の、まあ、実力ですよね。それが、うん、まあ、ゆっくりですが上がってきてくれたんで、今はまあ、体制的には、これであと一人入れればいいよねっていうところまでは来てるっていう。
うん、まあ、社長になられてから、その、まあ、その仕事量がたくさんあるっていうのはあるんですけど、はい、それ以外でこうなんか気持ち的になんか変わったこととか、はい、気づいたことってありますか？
ああ、気持
さっきのめんどくさいっていうのはまさる仕事の雑務はまあ置いといたとして、うん、
はい、
その他で。
そうですね。あんまりやってることが変わってないんで、
うんうん、
さっき一社員で働いてるとは言いましたけど、まあ、社長に近いことは、まあ、やってたんでしょうね、多分。うんうん、だから、そんなに今も自分が変わったっていう感覚はあんまりないんですけど、
うんうんうん、
で、大きなトラブルも、まあ、おかげさまで社長になってから起きてないんで、うん、切羽詰まった経験とかね。そんなないんで、うん、まあ今のところは、その、課題はいっぱいありますけど、うん、そこまでこう自分が変わったっていうのは自分では感じてないっていう。う
ん、まあ、でも逆に社内でなんか、こう社長になられてから、ご自身でまあ取り組んだこととか、
はい、
まあ、ちょっとした新しいことってなんかされましたか？
やっぱり面倒くさがり屋なんで、IT 化じゃないですけど、
うんうん、
さっき言ったようにネットバンキングもやってなかったんで、
うん、
そういう細かいことはいろいろやっぱりやってますよね、
うん、
あのまあ、細かい話じゃあモニターを1台を2台にするとか、まあ、
はいはいはい、
そういうことをいろいろ積み重ねてっていうか、
まあ、そうですよね。別に ATM を行かなくてもね、ネットバンキングでいいわけですからね、はい、まあ、そういうことはやっぱり大切、まあ、それでね時間がやっぱり節約できるわけですから、
はい、そうです ね、
いいですよね。他には何かありますか？
他には、そうですね。補助金の活用とか。
補助金の活用いいですね。補助
金。も
うちょうど補助金がいっぱい出てる時
ですよね。そうそう、 IT 補助金とかね。
はい、
いろいろ、業者さんでやってもらいながらやったりとか、うん、そういう情報を取ったりとか、今まで自分が社長になる前は、そんなこと考えようはしなかったですからね。いろいろと、方法を探してっていう、
うん、
コンセプトとしてはなるべくコンパクトに小さい人数で回していけるようなイメージをしてるんですけど、
はい、そうです。まあ、補助金とかね、助成金とかいっぱいありますからねあの多分我々会社でいっぱい税金払ってるので、
はい、
それはいいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。まで、こう朗らかにお話しされて、あんまり大変な経験にお会いしてないということだと思うんですけど、はい、まあ、あのそれなりにご苦労もあると思うんです。じゃあせっかくだから苦労してないとはいえ、まあ社長になられてから、あ、これちょっとなんか大変だったなみたいな、なんか一つエピソードがあればと思ったんですけど、別に巻き戻って、
うん、
あの、後継者時代でもいいですけど。
はい。世間一般に言うとブラックなんで、前ですら遅かったのに、さらにプラス2時間ぐらい帰るのが遅くなってますよね。でこれ、家族の理解とかね、
うん、
あの、自分の体が健康だとか、
はい、
そういうものが揃ってなかったら、だいぶまずいなーっていう。でこの、はい、今は平気だけど、先の危機はすごく感じてます。自分倒れたらおしまいとか。
確かに。それを ね、皆さん思ってますよね、はい、自分が倒れたら。
子供と遊びたいしね。
すごい、まあそうですよね。普通にお仕事してて、そう、ただでさえ3人でやってたのが2人になって、
はい、
でさらに社長業も乗っかってきたらです仕事量的にはほぼほぼ倍ぐらいに増えた感じでしょうから、
はい、
それは帰りが遅くなります。
きつくはないんですけど、まあ世間一般に言うとね
まあ社長にブラックは適用されないんでしょうがないですけど、
はい、
はい、ということで、ご苦労されていると思います。はい。とはいえですね、あの、まあ、社長になられて、まあ、2年ぐらいということなんですけど、はい、まあ、会社引き継いでよかったなと思うことはどんなことがありますか？
よかったことは、まあ、このタイミングで引き継げてよかったとは思いますけどね。はい。
それは、なんか、どういう部分でそう思われますか？
あの、まあ、2代目さんとかがね、よく聞かれてる番組ということもあるんですけど、うん、株の問題とかそういうのもとか、はい、いろいろあるじゃないですか。
はい、あります。
で3ヶ月で交代したんで、うん、事前準備はできてないんですよ、
うん、
できてないけど自分も親父も元気なうちなんで対策を、
あの、うんうん、
急な対策って実際取れないじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、ゆっくりゆっくりやっていくしかないんで、ここ
それが今のタイミングで告げたんで、そういうことも含めて焦らずゆっくり今、できていってるのかなっていうところが、うん、タイミング的には良かったですよね。亡くなってから継ぐ人の話とか聞くと、
それは大変です。
相当大変
ですね。相当大変ですね、はい。
はい。
このインタビューでも、はい、1割ぐらいの方はそういう方いらっしゃるんですけど、本当大変ですね。
ですよね。
で、大体そういうとこは、事件が起きて、プログラム的には面白いんですけど、はい、本人はめちゃくちゃ大変だろうな、と思います。
ですよね。
はい。まあ、うちも親父もそこ、なんか頑固だったんですけど、そこだけは理解があったので、はい、なんか株は事前にこう対策を、話をしながら分けてもらってたの。はい、それは僕も良かったなと思いますし、うん、やっぱり直樹さんも、ね、ウィルもこう続くためにはね、株の受け渡しができてて良かったなと。
そう、まあ、まだ、ね、
今途中だと思う。
できてないんですよね。
はい、と、順次されてるっていうのはいいと思います。はい、ありがとうございます。では、いよいよ最後の質問で、タイムマシンのようなものがあって、
はい、
まあ、今の直樹さんが昔の自分ですね、
はい、
直樹青年にアドバイスをしたら、何とアドバイスをしますかっていうのをこれ皆さんに聞いてるんですけど、
はい、
タイムマシンで戻るタイミングは、うん、このウィルに入る直前ですね、コーチにとか、
はいはい、
ウィルに入るかっていうのを、うん、まあ、コンサルの方と相談しながら悩んでる自分に、
はい、
こう一言、まあ、部屋でもいいですし、うん、横についてアドバイスをするとすると、
はい、
何と言われますか？
そうですね。直感に従えって。
直感に従え。なるほど。ちなみに、これ2つ聞いたのは初めてだから、人生の転機は2つあるって言われたので、もう1個前の、美容師になる時だったら何とアドバイスしますか？
はいはい、美容師になる時ですか？
なろうと決断して、自分にアドバイスをするとしたら、うん、
まあ、とにかくやれじゃないですかね。
やれなるほど。はい。じゃあ、ちょっと戻って、その、はい、ここが入ると直感に従えっていうふうにおっしゃるんですけど、はい、それはこうなんか、どういう意味を込められてますか？
まあ、結局、そういう分岐できた時絶対迷うんですよ、すっごく。
うん、
めちゃくちゃ考えるんですね。うん、で、どっちに行ったのも最高の状態と、最悪の状態、
うん、
両方イメージして、で、選択するような形になるんですけど、うん、まあ、戻り戻ると、やっぱ最初に思ってる方に大体行くんですよね。
確かにそうですね。
はい。うん、なので、自分、どっちかというと、そうやって時間をかけちゃう方なんで、
うん、
まあ、直感に従えっていうのが、アドバイスでいいんじゃないかなっていう。うん、
はい。わかりました。そういうタイプもね、一定数、僕も割とそれに近いと思うので、
はい、
はい、これに近いタイプの方はぜひ直感に従えというのをですね、こう、ちょっと早くスタートできたらいいかなと思います。
そうですね、はい。
はい、ということで、前後半通じてたくさんお話しいただきましてありがとうございます。有限会社ウィル米山直樹社長でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。